にね、賛美をしていただいて感謝です。おはようございます。今日も最初に一生礼拝できます。幸いを本当に感謝です。それでは一方まずお祈りをさせていただきます。心を合わせください。ハレルヤ、恵み深い天の父なる神様、ありがとうございます。もう梅雨に入ったとは言いながらも雨が少なく、また蒸し暑い日が続いておりますが、今日も私たち自分の足でこの場に来ることができました。本当にありがとうございます。目に見えない神様の守りと支えがあればこそです。今日も心からあなたを礼拝します。また御言葉に耳を傾けます。どうぞ私たちにさらなる神様の祝福、御教えをどうぞ今日もお示しください。はじめにあたり、尊い救い主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。いつも本当につまない御言葉の解き明かしですけれども、耳を傾けてくださり感謝いたします。黒先生は素晴らしい俳句をいっぱいいつも聞かせていただくんですけれど、先日もあるものを読んでおりましたらですね、ちょうど今の季節の頃でしょうか、こんな俳句がありました。この季節、6月というよりも5月のようですけれど、季語に衣替えというのがありますよね。日本では、大概6月の頭が衣替えの季節だろうかと思います。しかしながらもうだんだん年々なんか暑さが早くなってしまって、もう5月頃からもう衣替えのような感じがいたしますよね。季語でも、衣替えという言葉は6月ではなくて5月の季語だということを知りました。こんな句があります。上着なくネクタイもなく衣替え。私の作じゃないですよ私はこんなの作れないんですけれど、どなたかのですね、立派な方が、本当にそうだなと思いました。まだちょっと私は、朝夕も冷えたりしておりますので、ちょっと上着を着させていただいておりますけれども、本当にこういう季節になりました。またこんな句もありました。好む服見つけて嬉しい衣替え。多分女性が作られた句なんでしょうか、分かりませんけれども、季節だから衣替えということで、夏の服に着替えようと、そしてたら、あ、こんなとこにあったんだ、前から探してたですね、お気に入りのお洋服が見つかった。この衣替えという季節だからこそ、本当に、探してた服が見つかった、そんな嬉しさがこう込められた歌かなと思いますよね。他にもですね、いろんな楽しい素晴らしい句がいっぱいありました。しかしそういう中にですね、こんな句もあったんですね。衣替えとは心にもありに、心にもありにけり。衣替え季節だから、新しい季節のですね、服に変えるというとはいうものの、私たちの心にもですね、やはり衣替えが必要ではないだろうかと、そういうことを教えている句だろうかと思いますね。衣替えとは心にもありにけり。私たちも時々ですね、本当に心機一転、何か新しい気持ちで、今日からまたやっていこうという時は、その時がその人の一つの衣替えと言えるのかも分かりません。私たちのこう装いだけではなくて、私たちの心の面や魂の面を見てもですね、時々本当に刷新が必要かな、こんなことしてたらダメだ、本当に何かもう一度新しい気持ちで頑張っていかなければ、そんな気持ちになる時が時々ありますよね。今日はそんな私たちの心の面での神様の取り扱いのお約束の言葉を読ませていただきたいと思っております。今日もエペソ人の手紙の4章、今日は17節から24節までのところを読んでいただきました。エペソ人の手紙はエペソ地方の教会のクリスチャンたちに使徒パウロがいろいろ示されるところがあって、思うところがあって手紙を書き記しました。 前半の3章あたりまではですね、どちらかというと本当にこの神様との関係やその教理的なお言葉が多いかなと思いますが、しかし4章ぐらいに入ってきますと一転してですね、私たちのそういう神様からの見教えや約束をいただいている私たちにとって、教会とは一体どういうものか、また教会の一員である私たちはどんな気持ち心がけで日々主に従う生活をすべきか、まあ、そういう実践的な内容がこの4章ぐらいから多くなってくるように思います。前回はこの4章の前半の部分で、まあ、教会にはそのためにも、牧師や教師やあるいは使徒や伝道者、預言者、神様が心のままにこれの働き人を立てられた、それは私たち一人一人が本当にいよいよですね、信仰の一致、また御子に関する知識の一致に高められ、そして本当にこうしっかりとした信仰を持って、いよいよ主にお従いすることのためだと、そういう、こう内容のところをご一緒に読ませていただきました。今日はその続きのこの4章の17節のところで、具体的にまた私たち一人一人、イエス様の体なるこのキリストの一員である私たち一人一人がさらにですね、いろんな戦いやいろんな試みやいろんな中にある私たちですから、どんな気持ちでこれからも歩んでいくべきか、そんな内容が今日の箇所であります。17節をまず読みしますが、そこで私は主によって厳命し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。ここで言う異邦人とは、ユダヤ人たちが神様の選びの民としての自覚の中で自分たち以外のいろんな部族のことを、民族のことを一つは示していますけれど、それだけではありません。他の英語訳を見ますと、この異邦人は異教徒というような言葉にも訳されている言葉があるんですが、とにかくですからイエス・キリストを信じていない多くの人々のように、まことの神様を恐れ、まことの神様に従ってないそういう人々のような虚しい心で歩むようなことであってはなりませんと、この読者に、そしてまた私たちに聖書はこう語っています。つまりまことの神様を信じない、まことの神様を知らずにですね、気づかずにさまざまな異教の中でいらっしゃる方々の歩みはどんなものでしょうか。聖書はこう言ってるんですね。18節に、彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心のとのゆえに神の命から遠く離れています。一つちょっと確認したいと思いますが、一つはその知性において暗くなっているって言うんですね。知性、物事を判断し、何が大切かを認識し、そして、そういったもの物事を考えたり理解したり、また実行に生かそうとする、そういうこう知的な部分ですよね。知的な部分において暗くなる。別のこう訳を見ますと、こう鈍くなるということですね。本当にですね、こうよく考えてみれば分かっていくかなと思うことが、実は分かっていない、気づいていないということですよね。私自身が本当にそうでした。小さい時から、どの家庭も同じかと思いますけれども、家に仏壇があったりして、それなりに神様を意識して、そういう家庭の中で生きて生まれて育ってきましたけど、でも私の心の中にある神様像はですね、時々仏壇を開けますと、うちは浄土真宗ですけど、中を開くとなんか怖いですね、そういう、なんかこう絵が描いてあって、ああいうのが神様かなとかね、ある見ますとですね、なんかこう鬼をこう足でクッと踏ん張ってですね、どういう神様なんでしょうね、そんなんとか、またその目がこちらをピッとこう見てますもんですから、本当にあの前を通るのはですね、ちょっとビクッとしますよね。なんか悪いことをこうしているようなものなら、なんか自分自身の心がぐさっとこう見抜かれているような、 まあ、よく子供の頃から親や大人に言われたんですけど、もう何かあったらすぐ罰が当たるとかですね、罰当たりだとかね、こんな風に言われて、まあ、いつもそういう恐れの中でしかこう神様を描いておりませんでした。また学校や行く途中にも神社や寺なんかもありますけれど、まあ、何かあるんだなというぐらいのことで、それほどですね私にとっては身近な神様ではありませんでした。でも私青年になって、そしていろんなことがあって教会に行くようになって、聖書の話を聞くようになって、もうその頃には私の神様の、あのイメージはもう明確なものになりました。いろんなですね、そのお寺や神社やお仏壇や、もちろんそれはそれでですね、そういう意味のあるものかも分かりませんけれど、でも私にとっての神と呼ぶそのような存在ではありません。人が書いたもの、人の手で作ったもの、あるいはまた自然にできたもの、そういったもの、つまり被造物をですね、こう神とする私のかつての思いはもう吹っ飛んでしまいました。聖書が示すように、誠の神様はそんな手や目で見ることのできない霊的な存在、しかし確かにおられ、この世界を支配し、そしてお約束通り人となってこの世界にイエス・キリストが来られ、イエス・キリストを見ることによって、イエス様を知ることによって、神と私は一つですとおっしゃったイエス様の言葉通り、神はこのような方だということの私はイメージが明確になってきました。ですからもはやもうかつてのですね、家族が手を合わせていたものに対して私はもうさらさら手を合わす気持ちがありません。なぜなら神と呼ぶにはあまりにもおかしなものだと私は思うからですね。いつかも申し上げたことがありますけれど、ある時のニュースで、どっかの京都のですね、ある立派なお寺が火事になって、主衛さんが真っ先にですね、そのお寺の一番大事なご本尊をですね運び出された、まあニュースですからこんなことがありましたということでした。おかしくなって、私はおかしいなと思いました。人の手によってですね、本当に助け出されなければならない、それを神として私は手を合わせたいかな、そんな気にはなりません。ある町内にですね、北向き地蔵ということで、なんか北に向いてらっしゃるそのお地蔵さん、なんかとてもご利益があるってことで、地域の人たちはいつも大事にしてましたが、ある時その北向き地蔵がなくなってしまったんですね。もう町の人たちはみんな、誰やこんなあのことしたんだって言って探しましたけども、どうにもあの見つけることができず、結局警察にですね、この亡くなった喪失願いを届け出しました。これもまたニュースで聞きました。これもまあなんかこう聞きながらですね、警察に保護願いを出さなければいけないようなんですね。それを私は手を合わせたいかっていうと、そんな気持ちにはなりません。逆でしょう、本当に。でも私は考えてみれば、私たちの周りにはいっぱいですね、これでも神様、これも神様ってこう本当にですね、まあ、あんまり悪口は言うつもりはありませんけれども、本当にそんな気持ちがいっぱいなんですね。でも日本の多くの人々が今なおですね、それでもどうであっても神として手を合わし、一つの礼拝の対象としていらっしゃるんでしょうか、まあ、なんか別の違う信仰かも分かりませんけれど、まあ、いずれにしても私は知性において明るければ同じような思いには私にはなれないんですね。あるいはまたですね、その偶像に仕えるところの人々の行動や、様々なありようを見ると、私は本当に、おかしくなってなと思うことがいっぱいです。日本はもう最近どんどんどの地域でも祭りが盛んですよね。去年も私、石取り祭り近くまで見ませんでしたけど、大林のですね、やかましい音を聞いてですね、あ、この町の本当に まあ、世界遺産にもなるぐらいのですね、伝統のある、由緒あるそういう祭りだということは知りましたけれど、でも本当にその実態は、本質は何なんでしょうか。何をさておき、それを崇めるほどのものでしょうか。私たちの知性においてどう判断しますか。異邦人が虚しい心で歩んでいる、そのように歩んではならないと聖書は私たちに警告を与えます。彼らはその知性において暗くなっている。なんかこう、なんでわからないんでしょうか。まあ悪くは言えません。私もかつてそうでしたから。あまり物事を突き詰めない。まあとにかくみんなが手を合わすんだからいいじゃないですか。まあ確かに信仰そのものの姿はですね、尊いものだと思うんです。でも何に手を合わしましょうか。何に自分自身のこれからの人生をお任せしましょうか。困った時だけの信仰は本当に虚しいものだ。自分の楽しみや自分の気持ちのためにですね、本当にこう持っている信仰っていうのはいかがなものかと私はこう思わされるのだ。異邦人が虚しい心、一言ではありません。私たち自身もかつては本当にそのように知性において暗かったし、また私たちのうちにですね、無知があったし、そして固くなな頑固な心があったからこそ、私たちはかつて神の命から遠く離れていたものですね。今使徒パウロはイエスさんを信じクリスチャンになった私たち一人とに対しても、もう一度自分自身がどのような中から救われたか導かれたかを思い起こしながら、どうか異邦人が虚しい心で歩むように、そんな歩みを私たちまた舞い戻りしていいんですかと私たちにこう問いかけているわけですね。またこの異邦人が虚しい心で歩んでいる姿について、ついてまた19節にも書かれてあります。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。かなりの、おそらくほとんどの偶像礼拝は大概ですね、お酒がつきますよね。お酒に酔いますと、そこからまた人間のですね、ドロドロした人間の欲が出てくるのです。あんまり詳しい、私はどこでどんな事件があったか、そこまで今調べていませんけれど、お酒の伴うところに、いつもそこにですね、人間のドロドロした、汚らしい、汚らしい、そのようなこう不潔な行いや出来事がいっぱいです。例を挙げるまでもありません。本当に偶像礼拝にはいつもお酒がつきものですね。偶像崇拝にはいつも色事がつきものですね。かつて日本の有名ないろんなこうお参りする神社やそういうところにも必ず、なんて言うんでしょうかね、こう、花増しというのか、まあ、いわゆる売春をするもう公のですね、そういうところがあるそうですね。関東に長く住んでいましたけども、関東の方では大山参り、箱根を結びきまして、もう少し先のですね、大山の方に、立派なお寺があって、そこに本当に毎年毎年お参りに行く、大山街道をこう参拝するそういう人たちがいつもいて、そしてそういう人たちを迎えるところには必ずですね、こう女性の人たちがですね、金銭で自らの体を売るような、そういうようなことがあって、大山参りに行くということが同時にそういう遊びもやってくるということと一緒だということを私は聞きました。本当に異邦人が虚しい心で歩んでいるというその姿は果たしてどのようなものか、どうか続けてですね、皆さん方にも本当に注目していただければと思うのだ。使徒パウロは、まあ、そういうようなですね、歩みではなくて、私たちはどのようなものですか、イエス様を信じて私たちクリスチャンはどのようなものですか、そのようなことを引き上げながら、私たちは同じような歩みではなくて、私たちはイエス様にあって新しい真理のもとに私たちは歩むものとすでにされたんですよねと私たちに念を押しています。21節、ただし本当にあなた方がキリストに聞き キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。22節、その教えとはあなた方の以前の生活において言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性を持って神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。ここにですね、まあ、一つの表現ですけれど、言いましですけれど、この古い人を脱ぎ捨てるべき、そして新しい人を着る、こういう言葉でイエス様を信じる私たちにはですね、体だけではない、外側だけではなく、いやむしろ私たちの内側の心の問題として、魂の問題として、イエス様にあって共に励んでいきましょうと私たちにこう教えています。イエス様を信じてクリスチャンになったんですけれど、本当に私は全部全部もう罪を犯さないようなものになったんでしょうか。残念ながら読みながら本当にですね、いつも反省すること、誘惑に戦いがあり、時々負けそうになってしまったり、本当に、偉そうに人にお伝えできるようなそんなものではありません。私はあの時間のある時はちょっとこう小さな畑をやってるんですけれど、畑をしてらっしゃる方、また花壇をね、やってらっしゃる方はもう今その真っ最中でしょうけど、この時期も本当に次から次へとこう雑草がですね、まあ、雑草という言葉好きではないですけど、野草が次々とこう生えてきますよね。何ヶ月か前はもう本当に草一本なくて綺麗だったと思ってた、あそこからここからですね、もういつの間にかもう深いところからこう出るんですね。もう仕方がないですから、とにかく一生懸命汗流しながら、そのような野草をですね、こう畑のところ野草を取るんです。これはなかなか大変な作業で、まあ、でもいい運動になっているんですけれど、でもいつもそんなですね、こう草を引きながら、一体この根はどこに行くんだろうかな、どこからあるんだろうかなと、本当になんかこう心の中で あれこれ考えながらいました。表面だけ散って取ったってダメですよね。今日あたり雨が降るかどうか分かりませんけれども、雨が降るもんだらまたぶわっと本当に次から次へとよく野草がですね生えるものだと思いました。でもそんなその野草をですね、雑草を摘みながら、自分自身の心の中にもいろんなですね、良くない本当にこうこれはというようなものが次から次へと起こってきますので、なんか自分自身の心の中のですね、この雑草野草を摘むような思いでいつもこう作業をしているんですね。根を立つっていう言葉がありますが、また根を張るっていう言葉がありますが、本当にですね、まあ、外からやってくるのかどういうことがあるか、とにかく私たちの心の中にも良くない思いや悪い種が私たちの中にありまして、それが根を張ると本当にどんどんどんどん、この大きくなって、ですからもう草引きは大変な作業ですよね。どこまでこう掘ったら、どこまでやったらこの雑草がですねこう立てるのかな。残念ながら雑草を完全に立つ方法は今のところ私は分かりません。まあ、薬をまいたって表面だけですよね。その下のところにある根っこや種がまたいずれ芽を出します。今は綺麗かも分かりませんが、そのうちにまた雨がしっかり降っていこうもんなら、またうわって出てきますよね。今日は今日で日曜日で、素晴らしい、ご一緒に賛美をしながら心がいくらかなんか清くされているようにも思うかも分かりませんが、またしばらくすると私たちの心の中にさまざまな良くない思いが出てくる。もうそんなことを思いながら、私の畑作業の草引きは畑作業をやる限り続くわけで、もう本当に終わりのない戦いだとこう私は思います。それは畑の作業だけではなくて、自分自身の心の中の霊性の扱いもやはり本当に同じだと思うのですね。今日の読んでおりますところでは、そこではですね、本当にこの、その滅びていく古い 人を脱ぎ捨てる、そしてキリストにある新しい人を着なさいと、こういう表現で私たちに教えているんですね。一つは古い人を脱ぎ捨てること。もう暑かったらもう本当にこうしてもう脱いで、もう本当にですね、さっぱりとした服装に着替えること、まあそれは一つの方法ですよね。私たちの生活の中においても、次から次へと起こってくるさまざまな罪の誘惑や悪い罪の目に対して、本当にどのような対策が必要なんでしょうか。最近ですね、よく車で通るところにある会社の看板がやたらと目に留まって、その言葉がですね、こう気になるんですね。その看板にはね、こんな言葉が書いてありました。壊すことから未来を作る。壊す、まあそれはそうですよね。今私かねずに住んでおりますところ、家のすぐお隣がなんか古いお家を新しく建て替えられるようで、この間からこう解体業者の方がですね入って、もう本当に瓦を取り、そして柱を取り、もう数日間かかってようやくですね、つい昨日おとついぐらいでしょうか、かなり解体がこう進んでいます。その広告の言葉もですね、実は解体の会社ですね、なんか会社の名前がちゃんとした名前は別にあるんですけれども、真心解体未来工場と書いてありましたので、まあ、とにかくそういう解体業者ですけれど、その会社のですね、社長さんがどなたか知りませんけれど、こんな言葉がですね、デカデカとこの外の看板に書いてあるんですね。まあたまたまそこを通ってますので、ちらっと見たぐらいなんですけど、ちらっと見ながらですね、でもその言葉になんかだんだんだんだん引き継ぎつけられて、私はとうとうここにもちょっとご紹介させていただくんですね。壊すことから未来を作る、まあ、そりゃそうですね。新しいビルを建てる、新しい何かを作る、その前に何かあるんだったら、それをまず壊すことは大事だと思いました。まあ、この真心解体はですね、真心解体と名前を打つほど本当になかなかですね、誠実なお仕事をしてらっしゃるような感じでした。ホームページで見ましたら、私どもの解体業者にお任せすれば、私たちはこのように、作業を真心を持ってさせていただきますということでですね、9つのこだわりが書いてありました。第1番目には、解体の作業の前にはご近所にまずご挨拶を行かせていただきます。それから防音シートで、塵が飛ばないとか音が飛ばないようにできるだけのことを対策をさせていただきます。3つ目にはもうシューターによってこうホコリやいろんな破片がですね飛ばないように防止するとか、まあ次から次やいろんなことが9つ、私たちはこのようなこだわりを持って解体をさせていただきますという、自らの会社のお仕事の様子をこのように PR をしてました。こんな言葉が書いてあったんですね。解体するプロセスが私たちの品質です。なかなか面白いことでしょう。解体するプロセス、過程ですね、どのように解体するか、それが私たちの品質、私たちの真心です。ただ壊せばいいっていう、そんなことではありません。本当にご近所に迷惑にならないように、そして、最小限の形で上手にですね、きれいに解体をいたします。まあそういうことなんですけれども、私は本当にこの会社、まあ頼んでもいませんのでよその会社ですけれど、仕事に対するところの姿勢をですね見ながら、読みながら、本当に何かこう伝わってくるものがありました。何よりもその壊すことから未来を作ろう。この会社は作ることが仕事ですけれど、壊すことが仕事ですけれど、私たちが壊すその目的は、次に素晴らしいものが出来上がるために、私たちは真心を込めて解体をしています。すごいじゃないですか。私はこの会社の経営理念に本当に心からこう教えられるんですね。私たちの心の中も時々ですね、いろんな、もうこんなんいつまで置いといてもどうするのというような心の中に、いつしか長年のですね残り残った積もり積もったガラクタが結構あるような気がするんですね。古い考え方や 何か自分だけの特別なこだわりや、そしてまた固い心、素直になれない心、何かあったらすぐ腹を立ててしまったり、周りの人々に対する気遣いなど全然思わず、とにかく自分のことしか考えないようなわがままな心、当然人の意見なんかも聞きません。せっかく何かはですね、忠告や助言があったとしても、何を言ってるのと言って跳ねつけてしまって、自分自身のですね、何か固い高ぶった心、また誰かからの恩をですね、周りの人々の恩を喜ばず感謝しないような鈍い心、まあ、これ本当に私自身がもう心の思いを正直に申し上げているんですけど、やっぱそんなことを考えますと、私自身の心の中にもさまざまなですね、ガラクタが実はいっぱいあるなと気がついています。普段は収まってますので、あんまりそんなに出ませんけど、出しませんけど、でもよくこう心の中を自分なりにですね、こう開いてみると、私自身の心の中にもそのような固い心、頑固な心、本当に何かあったらやっぱり自分のことも一番優先にしてしまうような、そんなわがままな、まことに手ごわいガラクタが私自身の心の中にあることを本当に思っています。イエス・キリストにあるところの素晴らしい祝福をいただくために、御霊の実であるところの愛、喜び、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、どの実を一つ取りに行ってもですね、私自身の生活の中からもし出るとするならば、まず壊すことから、壊すことから、ガラクタをですね、何とかしなければ未来はない。私はその解体の会社の看板を見ながら、本当に大切なことを私は気づかせていただきました。ガラクタをですね、本当に主の前に認めて言い表して、そしてそれらを本当に脱ぎ捨てて、もう主の前にさらけ出して、そしてその上でイエス様を信じ、聖霊様に満たしていただくときに、私たちの心は新しい未来が始まっていくんですね。神様は私たちのうちに豊かな祝福を注いで、それを豊かにまた成長させてくださることでした。先ほどこう畑の野草のこと、雑草のことばかりを申し上げますけれど、でも野草だけではなくて、雑草だけではなく、実は植えた種も苗も命あるものは本当にすくすくすくすくとですね、大きくなってるんですね。もう今このところも気温もね、毎日もう20何度、そして水と光が十分あれば、この間ですね、枝豆をだいぶやったらかなり来ましたので、これに今味を占めて、次また黒枝豆をですね、この間一袋買ってきてやってるんですけど、この黒豆もですね、種をまいて、そして水をかけて、そしたら3日目でもう芽が出てきました。発芽率 95% 以上、もう買った袋の豆ほとんど全部がですね、それぞれ大きさは違いがありますけれども、芽が出てきます。そして根っこは下の方にどんどん張り、そして最初の主茎はどんどんどんどんこう大きくなっています。なんかこうじっと見てれば大葉かも分かりませんが、本当に少しずつ少しずつ大きくなっているようにも私には見えるので、この間はその 黒枝豆だけではなくて、ついこの間、玉ねぎを収穫しましたのでね、その後何しようかと、スイカをしようかと思ってたんだけども、スイカはもう苗が降ってなくてもう遅かったので、畑に詳しい方に聞いたら、じゃあもう大根どうとかね、今から巻いてもいける大根があるよってください。それもまた種をまきました。小さなポットにですね、穴を開けて3粒ずつこう入れて、そして土をかぶって水をやりました。3日目にもう3ミリ4ミリの大きさになってるんですね。小さな小さな、吹けば飛ぶような小さな芽ですけれど、でも命は、命あるものはやっぱり成長するのですね。神様の御言葉が私たちのうちに宿るとき、 神の言葉は命がありますから、私たちのうちにしっかりと根を張り、そしてしっかりと成長し、やがてもう時間の問題で必ず豊かな実を私たち自身にも結ばせていただけるのでしょう。小さな芽を出し、ぐんぐんぐんぐん大きくなる、そのようなこの野菜の芽を見ながら、私も本当に神様の祝福をいただいているんだから、しっかりと神様の祝福を、恵みをいただいたものとしてですね、心にまかれた神様の言葉を育てていきたいと、そのように思っています。今日は一人のクリスチャンのことをですね、ご紹介したいと思うのですね。その人はこの、村岡花子、実は NHK の朝ドラでも7年前にこう放映されました、この花子とアンというですね、半年にわたって朝ドラがありましたですよね。私もある頃からもうだんだん朝ドラが楽しみでですね、見てるんですが、この時も本当に興味深く毎朝毎朝見ました。この花子とアンのこのヒロインでありますところの村岡花子、彼女自身もですね、実は小さい時から本当にお父さんがまず教会に導かれたこともあって、彼女は貧しい家にもかかわらず、彼女だけですねミッションスクールに入ることができ、小学生の頃からイエス・キリストの言葉を学び、賛美歌を歌い、本当に神様の祝福の中でこう育っていったんですね。そんな彼女ですけれども、得意のですね英語力を生かして、やがて次々といろんなですね素晴らしい外国の小説や文学を翻訳をしたりいたしました。とりわけですね、彼女がまだ戦争中、もう戦火を浴びながら、実はそのミッションスクールの恩師の一人からいただいたこの赤毛のアンのその原書ですね、英語の本をもらって、彼女はその戦争中にもかかわらず、本当に透過感性のある中にあっても、彼女は少しずつ少しずつ日本語に訳して、そしてその本が戦後、戦争が終わりまして、そして、発売されて、赤毛のアンということで、多くの人たちはですね、本当に心に、生きる喜びや楽しさをですねもたらす素晴らしい、翻訳をなさった方ですね。彼女もでも、まあ、今この短い時間で紹介しきれないぐらいいろんなことがありました。小さい時にそのミッションスクールに入れられたわけで、全寮制ですから、やんちゃな彼女はいろんな問題や、問題と戦いもあったと思うんですね。その度ごとに、そのミッションスクールの宣教師の先生たちから懲らしめられたり、いろいろ注意されたり、もう本当にその辺は朝ドラで楽しく見てきたわけですけれど、しかしそういう中でも彼女自身が着実にですね、イエス・キリストにあるところの永遠の命をいただいて、そして自分のうちに与えられたイエス・キリストを信じる信仰のゆえに、彼女はだんだんだんだん本当に素晴らしいこう働きをする方へと成長してきました。75歳の年でこの地を去りましたけれど、でも彼女が訳した小説、彼女が翻訳したその本で、もう数え切れない人たちが、読者が本当に楽しさや生きる力や勇気をですね受けたことでしょうか。神様は私たち自身のうちにも本当に恵みを注いでくださるお方ですね。成長してくださるのは神様です。私たちの心にまかれた神の言葉が芽を出して、やがてそれが大きく成長し、途中もちろんいろんな試みや戦いはありますけれども、しかしそういう中にあって、本当に神の恵みによって育ててくださる神様の本当にこう恵みによって、私たちはどんどんどんどん成長していくのです。資料にも修法にもちょっと書い入れました。一つの小さな絵ですね、イラストを見ていただきたい。私はもうここしばらくこの絵がすごく気に入って、今日の修法にも入れました。小さな男の子がですね、上から教官学校の先生でしょうか、お父さんでしょうか、 じょうろで水をかぶってさられてるんですけど、本当に私たちの教会学校もこんな感じです。小さな子供たち本当にですね、すくすく神様の恵みで育って素晴らしい神と人とに喜ばれる人になるように、教会学校の先生方は毎週毎週時間を捧げて子どもたちの霊的教育のためにこうご奉仕をしておってくださいます。人が育つっていうのは時間がかかりますね。本当に私の今やってます枝豆やあんな大根はですね、本当に数週間数ヶ月でもう収穫になるわけですけれど、人は何年も何十年も、ひょっとしたら親が生きてる間に実を結ぶかどうかさえもわからないぐらい、人が育つっていうのは本当に時間のかかる大きな大きな仕事ですよね。しかし親はそのことを神様から託されているのですね。教会は若い人たちが育つように、若い人たちが本当にイエス様を信じて素晴らしい信仰を持って素晴らしいですねクリスチャンとしてどういう仕事に就こうが、どういう大人なのか分かりませんけれど、そんなことではなくて本当に一人のクリスチャンとして神に愛され、家族に愛され、人々に愛された人として、一人一人が本当に素晴らしいかけがえのない生涯を歩んでいくようにと、教会は私たちはそのような魂の成長のために労するものであります。私たち自身も祈られましたからこそ今があります。私たち自身もですね、神様の恵みがあったからこそ成長して今の自分があります。私たちも次の世代の若い人たちやその魂のために本当についてですね、今度は私たちがそのお手伝い、この水をまく、育てるのを本当に助ける働きをさせていただきたいと思うのですね。聖書にはアポロが水をまき、誰々が植え、誰々が水をまいた、でも成長させてくださるのは主です、イエス様ですとお言葉にありますよね。私たちはそのお助けをするだけ、もちろんでも大切な働きですね。私たちもまた古い人、心の中に時々次から次へと起こってくるガラクタをですね、本当に口砕いて捨てて脱ぎ去って、イエス様という素晴らしいですね、新しい衣をしっかりと着せていただこうではありませんか。地味な働きかも分かりませんけれども、その一つ一つの中にやがて私たち壊すことから素晴らしい未来、本当に捨てることから素晴らしいものを祝福をいただける、そういう人生が私たちに待っております。今日コロサイの人への手紙のお言葉をですね、ちょっと読ませていただきます。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に見せられてますます新しくされ真の知識に至るのです。日々もう脱ぐこと、日々着ること、もう一回きりじゃありませんですね。毎週毎週毎日毎日がこういうことなのかな、そんなふうにも思います。でも神様の祝福があります。安心しながらこれからも励んでまいりたいと思います。祝福をお祈りしております。じゃあお祈りをさせていただきます。天のお父様、ありがとうございます。古い人を脱ぐ、さまざまな悪しき技とともに本当に脱ぎ捨てて、イエス様にある新しい人を身に着るように、今日のお言葉をありがとうございます。聖霊様がそのことを助け導いてくださいます。私たちも本当にその祝福にご一緒に預かりたく願います。どうぞ主を導いてください。愛するイエスキリストの名を通しお祈りいたします。アーメン。